鈴木マスタートーク。
時刻は8時31分を回っています。鈴木マスタートーク。ここではさまざまな職種のプロマスターが生電話で登場、お仕事のこだわりを伺っていますが、毎週金曜は特別編鈴木マスター、さまざまな職業の鈴木さんにお話を伺っていますが、今日の、鈴木さんは伊豆、稲取のですね、鈴木元文さんです。鈴木さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
今朝どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
鈴木さん、ズバリ何マスターでしょうか？
私は金目鯛マスターと言わせていただきます。
金目鯛マスター、金目鯛をどうされているんですか？
もともとですね、海鮮料理ですとか、海産物の直売をやってまして、地場で取れる金目鯛を中心に販売させていただいておりまして、はい、そこから金目鯛マスターと言わせてもらいました。
なるほど、加工販売と、はい、
加工販売ですね。もともとが、金目鯛の、網元ですとか漁師をやってまして。
あ、そうなんですか。今は、はい、じゃあ取りには行ってない？
現在はですね、漁師から、仲買を経て、魚屋とですね、海鮮料理と海産物の販売をやらせてもらってます。
そうです。この金目鯛っていうのは深海魚ですよね？
はい、そうですね、水深が100メートルから600メートルぐらいの深海に住んでますね。
いつぐらいからこれ食されるようになったんですか？
食されたのはですね、大体戦後からですかね。漁師さんがこう、もともとはそんなに食べる魚でもなかったんですけども、だんだんこう知名度が上がってきたのが、戦後からですよね。
もともとその食べる魚じゃなかったっていうのは、当時はどういう扱いだったんですかね？
当時はですね、もともと創業が1926年の大正時代だったんですけども、その時はやっぱりアジですとかサバですとか、そういった魚が一般的だったんですね。
なるほど、はい。
で、深海っていうのもあって、やっぱりそういうあまり技術がなかったのかなっていうのもあるのかなっていうふうに感じてますけども、
要は下手に手出したらもしかして毒があるかもしれないしとか。
そうですかね。で、漁師さんでね、知ってるおじいさんですとかも昔から食べてたよって方はいらっしゃるんですけども。
ああ、なるほど、はい。
そんなにこう流通はしてなかったっていう形だったと思います。
じゃあもう漁師さんの間で楽しまれてた魚、船の上で調理されてた魚というか。
ああ、そういう感じですかね。
はあ、なるほど。
見てるわけではないので、裸じゃないんですけどもね。
もしかしてそういうふうに食されていたのが金目鯛かもしれないと。はい、
そうですね。
ただ今ではもう本当にある意味高級魚として、
はい、
皆さんに愛されてる魚ですよね。
そうですね。伊豆の下田港が、ね、水揚げで日本一でしたり、はい、私が住む稲取港ですとかは、近海の金目にこだわっていたり、やっぱり伊豆というと金目鯛ってお客さんもそれを食べに来てくださる方も多いですね。
ちなみに伊豆以外でも取れたりするんですか？
千葉県ですとかですね、神奈川の三浦半島ですとか、はい、下の方に下っていくと高知県ですとかも金目鯛で有名ですよね。
はあ、はい、じゃあやはりこの太平洋側の魚として、
そうですね、世界を見ると世界各地でも取れてるんですけども。
そうなんですね。世界各地にいると、
は
い、
そうですね。
でもやっぱりこの伊豆の金目鯛は他とは違うぞっていうところもアピールしていきたいと。は
い、そうですね。やっぱり近海で取れる金目鯛っていうのはやっぱり鮮度が良くて脂が乗ってるんですよね。でそれが神奈川水産試験場さんで検査をやった時に、はい、千葉県沖ですとか高知県沖ですとかで、はい、金目鯛の脂質脂乗りを検査した時があって、はい、やっぱりその時に稲取沖の近海の、はい、金目の脂質っていうんですかね、あれが一番高かったっていうデータがありますね。
稲取あたりが一番脂が乗ってるよと。
稲取から大島にかけてですとか、その海域が餌が良くてですね、脂が乗って美味しい金目鯛だっていうふうな形で紹介してもらったことがあります。
ということはやっぱお料理屋さんとかは、その稲取の金目を使ってお客さんに提供したいという気持ちがどんどんこう強くなりますよね。そうなるとあとは腕勝負と。
そうですね。やっぱり金目鯛戦後伊豆急線ですとか開通してですね、でやっぱりその金目鯛でやっていこうっていう風潮があったと思うんですよね。でやっぱりこの私も生まれた時から金目鯛を食べてるんですけども、
はい、
でやっぱりそういう郷土の今ここだけっていうわけじゃないんですけども、希少性を大事にしてですね、もう稲取下田といえば金目鯛っていう形で提供させてもらってますけども、
いろんな食べ方ありますけれども、はい、やっぱりこの煮付けですか？
あ、煮付けですね。
ね、はい、でお店によってやっぱりちょっとずつその味付けが異なるじゃないですか。
そうです ね、 ね、はい、
で食べていくうちに自分の好みの店が見つかるというか
そうですね、まあ、でも特に稲取下田のやっぱりこう田舎の地方の料理です。甘くこってり煮付けたあの味付けがですね、あのベースは一緒というんですかね、やっぱり都心ですとかあの都会から来るお客様にはそういうあの郷土料理っていうんですか、甘くこってり煮付けた煮付けが、あのそのまま食べても美味しいし、あのタレをご飯の上にかけても美味しいって言ってあのおなじみになってくださるお客さんも多いですね。
ねえ、
はい、
まずはでもそのもちろんその稲取の、金目鯛を食べてほしいっていう気持ちは強いかもしれませんが、とりあえずまずは金目鯛を知ってほしいという気持ちの方が強そうですよね。はい、
あ、そうですね、あのまずどういった魚かですとか、あのよく店頭にも貼ってですね、あのご紹介をさせてもらってますね。
あの僕らなんかでもその金目鯛イコール美味しい魚っていうぐらいでしか認識してないですけれども、はい、鈴木さんが例えば金目鯛ってこういう魚だよって紹介するときどういうふうになんかコピーというかつけますか。
そうですね、もうやっぱり稲取下田伊豆といえば金目鯛っていうふうなあの代表的な魚で、あとよく七五三ですとかお祭りですとか、何かめでたい時ですとかね、あとお客様が、こう来てくださった時に、おもてなしをしたりするっていう祝い魚として定着してるんですよ、
はい、
ですから、だからやっぱりもう伊豆に来たら金目鯛を食べなきゃ損ですよっていう形で PR させてもらってますけど、
金の目の、しかもめでたいの鯛ですもんね。
そうですね、
なんかめでたい尽くしですよ ね、 なんかね。
ああそうですね、あの色も目も金で、あの体もあの、まあ、本当には真っ赤な赤色をしててですね、でもやっぱり煮つけるとまた綺麗な飴色が光ったりして本当に美味しいんですよね。
身の部分も好きなんですけど、はい、僕まさにその目の部分が好きなんですよ。
ああそういうお客さんも多いですね。
美味しいですよね、
嬉しい限りで本当に
我が家では取り合うこともさほどなく、僕が絶対目をいただくっていうね
コラーゲンの塊ってね、女性にも人気ですよね。
やはりそうですよね。
はい、
鈴木さんのところはそのお店の名前は、
お店がですね、もともとが徳造丸水産、あの最初は徳造丸水産って今鮮魚部が中心になって、そこから網元料理徳造丸ですとか、お土産海産物の販売の、徳造丸海鮮屋っていうあの店舗を、展開させてもらってます。
じゃあこの徳造丸というのは屈さず、そこにちょっとつくわけですね、いろいろね。
そうですね、もともとはやっぱりその船の名前から、
船の名前で徳造
丸っていうのを、あの代々受け継いでいきたいと思いまして。
その船で漁してた時代はこう何年ぐらい続いてたんですか。
漁師がですね、初代が1926年ですよね、そこで戦後にですね、よく今闇市ですとかに、生計のためにこう金目鯛ですとか積んで東京から卸しに行ってたんですよね。
なるほど。
食べるために、でその時にやっぱり金目、戦後から普及してきて金目を積んだ時に、ある時台風が来て、全部転覆されちゃったですね。で稲取港の、港がもう金目鯛の中で真っ赤になるぐらいその時豊漁だったんですけども、でその時から船流されてから、じゃあ鮮魚の販売を始めようっつって始めたのが、あのきっかけでして、それが徳造丸水産っていう魚屋ですね。
お店は今何年ですか。
お店自体はですね、47年ですか。
47年
昭和46年7年ですか、それぐらいなんで、40ちょうど47年ぐらいですね。
じゃあ、もう間もなく半世紀ということで、先ほど船がその台風で転覆してっていう話が出てきましたけれども、やはりこの金目鯛自体、まあ、取れる取れないとの天候にも左右されるわけですよね、きっと。
そうですね、天候も多いですし、やっぱり、自然の、生き物ですのでね、であと特に稲取港っていうと、あの近海の金目にこだわってるんで、やっぱりあの西風が吹いたり、あの雨が降るともう取れないっていうところがあったりですね。
なるほど。
ではどんどんこう、資源保護の、観点からも、そういうのもこれも大事になっていくんじゃないかなと私は思ってますけども。
なるほど。今年のこの暖冬なんていうのはどうなんですか。
暖冬はですね、今年は特に影響がなくてですね、平均的には水揚げがございますね。
最近他のものでは、例えば桜エビの量がちょっと減ってるなとか、回復してきてるみたいですけれどもね、やっぱりその海の中のその資源こういろいろこう変わってるという意味では、
はい、
なんかもう気を使いながら漁もしてるのかなっていう感じも受けますよね。
ああそうですね、ルーシーさんの仲間ですとかね、友達もいるんですけども、安定してるってさっき言ったんですけども、過去と比べると激減はしてますね。
やはりそうなんですか。先ほど港が真っ赤に染まったぐらいと言ってましたからね。
そうですね、それはもう夢の光景のような時代だったですよね。
なかなかやっぱその当時と一緒というわけにはいかないと思う。
はい、いかないですね。今ね、ブランド化も図ったりですとかね、企業さんですとか、やっぱりその支援っていう大切なものっていうことで、今後また方向性も決まってくるんじゃないかなと思うんですけどね。
徳蔵丸さんでは、どういうふうに金メダルを提供されてます、
徳蔵丸水産ですと、もう鮮魚の販売から卸からやらせてもらってるんですけども、でやっぱり今こう簡単簡便に食べられるっていう、特に直売店の方ですと、お料理屋で金目鯛の煮付け定食とかもあるんですけど、
まさに煮付けがあって、
でそれがまあ一番の人気なんですけども、それをもう売店に行くと、新しい急速冷凍の技術を使って、煮付けたものを家庭でも温めるようにして販売したりだとか。
なるほど。
でもう一つがですね、よくまひきにしてくださるお客様から、キンメの煮魚の煮汁が美味しいねって言って、これ家で食べられたらいいねってところ で、その板場でから出たことがない煮汁があったんですよね、の独自の、でそれを今ボトルにして販売もさせてもらってます。
そうですか。あの煮汁 で、作る煮物とかも美味しいんですよね。
おかげさまで好評いただいてまして、やっぱりキンメの切り身を買ってきて、その煮汁を入れれば沸騰して10分っていう、今皆さんやっぱり忙しい、男性女性関係なく忙しい時代なんで、時短料理としても、お役に立っていると思いますね。
なるほど。毎年これ金目鯛祭りっていうのも、これやってるんですか。
そうなんですよ、おかげさまで11月から金目鯛の旬が、毎年11月から3月がおいしい季節で、あと6、7月の放卵期の時期がおいしいって言われてるんですけども、ちょうどその11月の旬に合わせて金目鯛祭りっていうのを料理店でも直売店でも通販センターでも全部でやらせてもらってます。
そこでは大体どういったものを食べられるんでしょう。
その時はですね、それぞれ各料理人がいるんで、もう料理人が腕を競うじゃないですけども、今年の金目鯛の料理はこういうふうな料理にしていこうっていうことで、今年は料理対決ってそれぞれイベント企画を考えてやらせてもらってます、
この赤いものっていうのは、大体年末から、春先ぐらいまでが旬なんですね。いちごなんかも陸上ではね。
そうですね、言われてみれば、赤い色がそうですね。やっぱりこう私も金目鯛食べて育ってきて、なんかお祝いだとか祭りがあると金目鯛を一尾丸ごと煮つけて食卓を並べるっていうのが、お祝い魚として並ぶっていうのが、当時から の文化で、食文化でしてね、でそういうので今今年も丸々一尾煮つけた金目鯛の煮つけをですね、料理店では提供させてもらってるんですけども。
いいですね、食べたくなりました。
おかげさまで、好評ですね。
食事処、直売店、通販など、徳蔵丸の詳細はホームページ、徳蔵丸で検索すると出てくるということで、
そうですね、徳蔵丸で検索すると
お得の徳、
聖徳太子の徳
にですね、聖徳太子の徳に作る
造船の
造、
造ですね。あと船の丸とかの丸
ですね、徳蔵丸で検索すると出てくるということで、わかりました。
Facebook ですとか、インスタですとか、ああいうのもどんどん投稿してますんで、ホームページですとか SNS とか見ていただけると詳細がわかると思います。
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
失礼いたします。どうも。
どうもありがとうございました。失礼いたします。
ということで今日はですね、株式会社徳蔵丸代表取締役6代目でいらっしゃいます金目鯛マスターの鈴木元文さんでした。
鈴木マスタートーク、
次はもっと大物を釣ってくるぞ。